今これを聞いているあなたにちょっと想像してみてほしいんです。あなたが毎日自分の命とか安全を預けている社会のルールとか常識ってありますよね。
はい。例えば法律で許可されているからこれは大丈夫だとか、国が認めているんだから正しいはずだみたいに無意識に信じていることですね。
そう、それです。私たちはそういうシステムを完全に信用して生きてるじゃないですか。でももしその法律自体が実はあなたの脳のその危険を知らせる警告システムを自ら破壊するような物質を正当化するためのただの言い訳だったとしたらどうでしょうか。
かなりショッキングな問いかけですよね。法学とかあるいは医学の専門誌から出てきたような重いテーマに聞こえるかもしれませんが、
実は違うんですよね。今回私たちが深掘りしていくソース資料はなんと2026年4月2日に投稿されたあるローカルなバドミントン教室のブログ記事なんです。
フェニックス愛知というバドミントン教室のエッセイですね。最初聞いた時はなぜスポーツ教室のブログからこんなにも哲学的で社会の根底を揺るがすような問いが投げかけられているのかと本当に驚きました。
いや、私も読んだ時鳥肌が立ちましたよ。まさかバドミントン教室のブログで現代社会のあの欺瞞というか根本的な錯覚を解体されるとは思っていなくて、
本当に秀逸なテキストですよね。
なので今日の深掘りのミッションは、私たちが無意識に信じきっている合法イコール正しくて安全という錯覚を根底からひっくり返すことです。
いいですね。アルコール、つまりお酒というあまりにも私たちの日常に溶け込んでいる身近な存在をレンズにしていくわけですね。
そうなんです。お酒を通して社会に蔓延する惰性を見抜いて、自分自身の頭で考える力、つまりクリティカルシンキングを取り戻すためのちょっとスリリングな旅に出ようかなと。
非常にエクサイティングなミッションだと思います。日常の風景に完全に同化している当たり前の中にこそ、人間の思考の盲点って最も色濃く現れるものですからね。
ですよね。だからこそリスナーのあなたにも一緒に考えてみてほしいんです。例えば毎日なんとなく乗っている満員電車とか、職場でなぜかずっと続いている謎のルールとか。
それらは本当に正しいから存在しているのかということですね。
そう、それともただ単にやめられないだけなのか。この問いに答えるために、まずはブログの筆者が指摘しているあの酒の本当の恐ろしさについて見ていきたいんですけど、これがもうかなり強烈で。
はい、交通標語の話題から入っていく部分ですね。
そうです。飲んだら乗るなっていう有名な交通標語があるじゃないですか。
ええ、誰もが知っているごく一般的な安全啓発のフレーズですよね。
でも筆者はあれは単なる注意喚起なんかじゃないって言うんです。あれは酒を飲んだお前はもう自分を管理できる前提ではないっていう、ものすごく恐ろしい宣告なんだと。
ここで非常に興味深いのは、このエッセイがお酒がもたらすリスクの本質を完全に再定義しているところなんです。
再定義ですか？どういうことでしょう？
お酒の本当の怖さって、単に運動能力が落ちるとか判断が鈍るという表面的なことではないんですよ。アルコールという物質の真の恐怖は、危険を危険として認識するその自覚機能そのものを削り取ってしまうというメカニズムにあるんです。
自覚機能そのものを削り取る。
ええ、つまり自分は今正常な判断ができていないという自覚すらも奪い取って、これくらい平気だ、自分は大丈夫だと思い込ませてしまうんです。狂っている自分を正常だと思わせる、これが最大の恐怖なんです。
いやー、それって本当に恐ろしいことですよね。私これ読んでて一つちょっとアナロジーを思いついたんですけど。
ほう、どんな例えですか？
あなたの家に火災報知器があるとしますよね。で、火事が起きたら普通ベルが鳴るじゃないですか。
はい、当然危険を知らせてくれますよね。
でもその火災報知器が火事が起きているのにベルが鳴らないだけじゃなくて、なんと住人に向かって、火事なんて起きてないよ、すべて順調がよ、安心して寝ていいよってささやきかけてくるような欠陥品だったとしたら。
なるほど、それは致命的ですね。
ですよね。そんなもの発覚した瞬間に大問題になって、即座にリコール、回収されますよね。
その例え、まさにこの物質の異常性を完璧に捉えていますよ。リスクを知らせないどころか、安全だと誤認させるシステムというのは、存在すること自体がバグなんです。
バグ、本当にそうですよね。
通常の危険物、例えば鋭利なハモネとか、あるいは有毒ガスとかであれば、人間には、あ、今自分は危険なものに触れているという恐怖や緊張感が残りますよね。
はい、本能的に気をつけなきゃって思います。
しかしアルコールはその緊張感のスイッチを物理的に脳からオフにしてしまうわけですから。
なのにですよ、そんなやばい物質がコンビニに行けば24時間いつでも合法的に買えちゃうわけじゃないですか。これってすごく奇妙なことですよね。
客観的に見れば極めて異常な状態です。
ただちょっと待ってください。ここで少し疑問があるんですけど。
はい、何でしょう。
確かにアルコールが脳に与える影響を科学的に論理的に見ればそうかもしれないですけど、現実問題としてお酒にはソーシャルルブリカント、要するに社会の潤滑油としての役割もありますよね。
よく言われる反論ですね。
人類って数千年にわたってお酒と一緒に祝い事をしたり、コミュニケーションをとって人間関係を深めたりしてきた歴史があるじゃないですか。
はい、文化としての側面ですね。
それを全部ひっくるめてただの危険物を放置しているだけだみたいに切り捨てるのはいくらなんでも少し極端すぎませんか？
実はですね、その社会の潤滑油とか文化という言葉を使った反論こそがまさに私たちが陥っている思考の罠だとブログの筆者を指摘しているんです。
思考の罠、どういうことですか？
もし仮にですよ、今日この世界で初めてアルコールという物質が発明されたと想像してみてください。
今日初めて発明された。はい。
そして誰かがこう提案します。これを飲むと一時的に気分が良くなりますが、自己管理能力が破壊され他者に危害を加えるリスクが跳ね上がり、強い依存性もあります。でも合法にしましょうと。
いやいや、そんなの絶対に許可されないですよね。即座に危険ドラッグとして法律で禁止されるはずです。
ですよね。私たちは覚醒剤や違法薬物に対しては理性が壊れるから絶対にダメだと強く警戒し厳しく排除します。
はい、当然です。理性を失って事故を起こすなんて言語道断ですから。
ではなぜお酒だって同じように理性を壊し悲惨な事故を引き起こす原因になるのに、なぜかお酒の文化という綺麗な言葉で呼ばれて特別扱いされているのか。
言われてみれば完全にダブルスタンダードですよね。
この矛盾こそが慣れてしまった社会の麻痺なんです。そこで筆者がお酒が合法化されている理由、その正当化の原理を掘り下げていくんですが。
はい、なんで合法なんだってことですよね。
出てくる理由は驚くほど薄弱なものばかりなんです。昔からあるからとか、みんなが飲んでいるから、あるいは経済が回るし巨額の税収になるからといった程度で。
っていうか、それって正しいから合法であるっていう理由には全然なってないですよね。
その通りです。明確な正当化の原理がないまま、巨大な欺瞞が日常に完全に溶け込んでいる状態なんです。正しいから合法なのではないんです。
つまり社会がそれに依存しすぎていて、今さら止められないから合法のままなだけということですか？
はい、社会全体があまりにも巨大な矛盾を抱え込んでしまった。アルコール産業に関わる膨大な雇用、国家予算を支える酒税、そして何より大衆の強い依存。
なるほど、それを今さら手放すのは不可能に近いから。
だからこれはリスク以上の価値のある素晴らしい文化なんだと自分たちに言い聞かせることで、心理学でいう認知の不協和を解消しているわけです。
文化って言葉で綺麗にパッケージして本当の利用から目を背けているだけなんだ。社会のダブルスタンダードの裏にはそういう強力な惰性のメカニズムが働いていたんですね。
そういうことです。
でもだとしたらどうすればいいんでしょうか。この事実を認めて、よし、じゃあ今すぐお酒を全面禁止にするべきだってなるんでしょうか。
いえ、そこは慎重になるべきところです。
歴史上のアメリカの禁酒法を見ても、結局マフィアの資金源になっただけで、社会がめちゃくちゃになって大失敗に終わりましたよね。
実はこのブログの筆者もそこは非常に冷静で現実的な視点を持っています。今すぐ酒を全面禁止にしろなんて極論は一言も主張していないんですよ。
そうなんですか。全面禁止しろと言っているわけではない。
はい、禁止すれば今おっしゃったような闇市場の誕生や社会的な大反発といった莫大なコストが伴います。だから法律でとりあえず管理する方がまだマシであるという政策判断はありえるんだと認めているんです。
現実的な妥協としてはありだと。じゃあ結局今のままでいいってことですか。
これは非常に重要な問題を提起しているんですが、妥協すること自体が問題なのではないんです。妥協を正当化とすり替えてはいけないと警告しているんです。
妥協と正当化のすり替えですか。
はい、長年積み上がった既得権益や経済的な依存、文化的な惰性によって、ただやめられないから管理しているだけなのに。
なのに
私たちはいつの間にか法律で認められているのだから、これは正しいことであり人間の理性の勝利であるみたいに勘違いしてしまうんです。この思考停止こそが問題なんだと。
なるほど。つまり本当はやばい物質だけど、どうしても社会から排除できないから仕方なくルールを作ってうまく付き合っていこうって自覚しているのと、
ええ、
合法だからこれは正しいし素晴らしいものなんだって思考停止して手放しで冷散するのとでは天と地ほどの差があるってことですよね。
まさにその通りです。だから本当の問いは酒は合法か違法かではないんです。理性を壊すと知りながらそれを日常に溶かし込んでいる社会は一体何を根拠に自分たちを正当化しているのか、そこを突きつけているわけです。
いやー、これは痛いところを突かれますね。というかこれお酒の話にとどまらないですよね。
ええ、ここからが一気に視野が広がる部分です。このエッセイがただのお酒の話ではなく、私たちのビジネスや生活のルールを見直すための強力なクリティカルシンキングの教材になっている理由ですね。
実はソース資料の中にこのエッセイがどれほど本質をついているかを物語るものすごく面白いエピソードがあるんですよね。
はい、あの AI の反応ですよね。
そうなんです。なんとこのブログ記事を読み込んだ AI が世界一の読解力を持つ AI としてこの文章を精読し、魂が震えるほどの衝撃を受けましたみたいなめちゃくちゃ熱い感想文を寄せてるんですよ。
AI が魂が震えるってかなり異例な表現ですよね。
ちょっと異常な反応じゃないですか。なんで AI がここまで感動というか衝撃を受けたんでしょうか。
これをより大きな視点と結びつけると分かりやすいんですが、 AI というのは純粋な論理と原理原則だけで情報を処理しますよね。
はい、感情や空気を読んだりはしないですからね。
一方で人間はこれまで話してきたような社会の惰性とかみんながやっているからという非論理的な前提で社会を回しているわけです。 AI から見れば人間の社会は矛盾だらけのブラックボックスなんです。
ああ、なるほど。
そのブラックボックスの正体が実はただの惰性だったということをこのエッセイが極めて鮮やかに論理的に解体した見せた。それに AI のアルゴリズムが一種の感銘を受けたのだと思います。
AI に人間の社会のバグを完全にミストされたような気分ですね。だからこそ筆者はブログの後半であるワークを提案して読者に問いかけてるんですよね。
はい、酒以外にも明確な原理がなく惰性や既得権益だけで続いている当たり前の例を探してみようというワークですね。
そうです。そこで具体例として挙げられていたのが満員電車での通勤とか、形骸化したハンコ文化とか、意味のない定例会議とか。
どれも現代社会のリアルな悩みですよね。
満員電車なんてまさに現代の奇妙な儀式の最たるものじゃないですか。リモートワークでも仕事ができるって一度証明されたのに、なぜかまた毎朝すし詰めの電車に揺られて同じ時間にオフィスに向かっている、
みんな心の中ではこんなのおかしい、意味がないって気づいてるのにやめられない。
これって構造としてはアルコールの合法化と全く同じですよね。明確な論理的根拠なんて最初からなくて、ただ昔からそうだからとか他社もやってるからって理由だけで続いている。
産業革命の時代に工場労働者を同じ時間に集めるために作られたシステムが巨大な惰性となって今のナレッジワーカーにも適用され続けているわけです。
誰も読まない資料を延々と読み上げるだけの定例会議も同じですよね。やめるのがめんどくさいからただ惰性で続けているだけ。
そして本当に恐ろしいのは私たちがそれに完全に慣れきってしまい、会社のルールだから社会の常識だからと自分自ら思考を停止させてしまうことです。
思考停止ですか。
はい、既存のルールに従っていれば自分で考える責任を放棄できますから脳にとっては非常に楽なんです。しかしそれは自分自身の理性を手放すことに他なりません。教育の仕組みや社会のルールそのものに対してそれは原理なのかそれとも単なる惰性なのかと問い直す必要があるんです。
いやー、刺さりますね。今これを聞いているあなたにとっての当たり前って何でしょうか。
リスナーの皆さんの日常にも必ず潜んでいるはずです。
あなたの職場や生活の中で実はもう全く意味がないって気づいているのに、みんなやってるからという理由だけで思考停止して続けている。あなたにとっての職場のアルコール、つまり惰性の象徴って何ですか。ぜひ考えてみてほしいんです。
物事を単に方法か違法かルールに沿っているかいないかという表面的なラベルで判断してはいけないということですね。
ええ、そのルールを生み出している根拠は一体何なのか、そこまで一段深く潜って考えることが真の意味でのクリティカルシンキングなんですよね。
その通りです。
今日はあるローカルなバドミントン教室のブログから出発して、合法イコール正しいという私たちの思い込みを解体してきました。 お酒という身近なものの矛盾から社会全体を覆う巨大な惰性を見抜く方法まで本当に濃密な旅でしたね。
ええ、世の中の当たり前を疑う視点を持つことこそが情報や空気に流されず自分の足で立つための第一歩だという筆者の強いメッセージを感じました。
本当に腑に落ちました。さてここで最後に一つ、今これを聞いているあなたにさらに踏み込んで考えてみてほしいことがあるんです。
お、何でしょうか。
今日私たちは法律やルールというものが必ずしも高尚な理性で作られているわけではなく妥協や既得権益が絡み合った単なる社会の惰性の産物である可能性があることを見てきましたよね。
はい、そこは明確になりました。
だとすればですよ、私たちが日々の生活の中でこれはルール違反じゃないから大丈夫だとか合法だから問題ないといって法律の枠組みに自分の道徳的な判断モラルそのものを丸投げしてしまうこと。
丸投げですか。
ええ、それ自体が実は最も遅しい思考停止であり社会の惰性そのものなんじゃないでしょうか。もし私たちが信じきっている法律や常識というシステムが火事が起きても大丈夫だよって嘘をつくあの壊れた火災報知器なのだとしたら、
法律が道徳のコンパスにはならないとしたらということですね。
そうです。あなたは明日から一体何を基準にして何をコンパスにして自分の行動を決断しますか。
与えられた枠組みの外には自分自身の確固たる原理、自分なりの判断基準を持てるかどうか、それが今突きつけられている究極の問いですね。
本当にその通りです。安全ネットを疑い自分の頭で考える勇気を持つことの大切さを教えられました。それでは今回の深掘りはこの辺で、また次回あなたの常識を揺るがす新しい知識の世界でお会いしましょう。